声と言葉の磯貝ラジオ、舌は言葉の音を作りますシリーズがもう15回やってまして、
はい、
死因を扱ってるので、まあ死因たくさんあるんで、まあ長くなりますけど、まだまだ続きます。
はい、
今回は P ですか。
はい、おはようございます。今年もだんだん押し迫ってきましたけれども、言葉のことはいつまで経ってもエンドレスですから、お付き合いください。今川崎さんがおっしゃったように、私たちもなるべく間違えないようにして、深入りしていこうかと、
はい
はい、都合のいいことを考えてるんですけれども、死因、母音と死因っていうのがあることが分かっていて、死因というのは何ぞやと、で一つ一つずっとこう丁寧っぽくですか、預かってきましたけれども、今もこれ収録の前に川崎さんとちょっと話してましたけれども、言葉そのものを考えたり研究するのと、言葉が人間が使うわけですから、はい、人間との問題というのを考えるときに、場合によると言葉そのものよりも人間的な要素の方が多くなっちゃうと、はい、そうするとどういうふうにしているね、どういうふうな使い方をしているねっていうことが、はい、大きな問題になってくると、はい、そうするとそのどういうふうに使ったわけですから、そのどういうふうに使う以前のそのものは何なのかっていうのがなかなかはっきりわからないと、はい、ですからそのことでいうと、私たちの今やってることに関しても、うん、難しく考えるとキリがないですけれども、現象だけを捉えてこうなったな、赤が黄色になったねとかっていうのとちょっと違ったところで、
はい、
赤とか黄色とかって色でしょ、そうすると色ってどういうことなんだからというような、そのこう本質って言うんですかね、
はい
はい、それをただ文学的な言葉で、話し合うんじゃなくて、もうちょっとこう誰が考えても変わらない根拠みたいなことを少しずつ分かっていったらば面白かろうと、
はい
はい、ですから ある意味ではこうやって言葉のことをずっとやってても、その中に時々どっから誰がやってもそんなに変わりないという科学ですかね、サイエンスティックな考え方や方法っていうのはちょっと入ってると面白いんじゃないの、
はい、
というよりもそれはこう変わらないから、人様が聞いてらっしゃる方が信用してくれるんじゃないかと、
は
あ、していただけるとありがたいなと。と言いますのが、やはり、今日は心音、高心音ですね、唇の音です、はい、で、今日扱おうとしている音はパ行です。パ、ピ、プ、ペ、ポなんですけども、これ民族によってもやっぱり違うと、なぜかっていうと唇の厚さが違うんです。
あ、
はい、ですからそれで使い方が違ってくる、うん、使い方によって唇の形も変化してくると、
はい、
でそれは舌、舌とも関係があるわけですね、はい、そうすると何をベースに考えていくのっていうことが決められないわけです、
うん
うん、でそれぞれの民族もどんどん変遷してますから、現に、私自身が年を取ってきますと舌の長さが変わってくるわけですね、
うん、
で唇の厚さも変わってくると、
はい、
で、そんなことをあまり気にしないで喋ってるわけですけども、
はい、
というのは聞いてる人には、あ、磯貝はちょっと言葉が変わったなっていうことは分かるんだと思う、ところが話してる私に とっては、
はい、
そこで音を作って発しちゃうじゃないですか、
はい、
だからうって掴んでいて自分がこうだったっていう実感がないんですよね、もはや、こうやってこう喋ってましたよって言われると、うん、あ、そうだったかもしれないなというリピートはできるけれども、それも想像、実感ではないと、
はい、
ですから今までやってきたのは、そうですね、半分は想像、
はい、
あとの半分は実感、
はい、
というのを織り交ぜてやってきたんだろうと、で現に、日本語でパ行っ ていうのはそんなにないですね、
はい、
あるようでいてないと、で、パ行に近い音っていうのは本当に古代ではファファワフワワという音でしたね、それがだんだんこうなって漢字になってパという破裂音になってきた、
はい、
で、そういうのはある程度こうたたどっていくと できるんですけど、だって今そうじゃないでしょって、まあさようです、今は違うんですよって、じゃあそんなこう昔の考古学みたいなことをして喜んでるんじゃなくて、今のことをやってよって、
はい、
It's now の言葉のことをやってくれっていうと、そうするとこれはとても面倒になってくるのは、民族によって違うじゃないかって、
はい、
うちの中だって父ちゃんと母ちゃん違ったパー使ってるだろうって、
はい、
ということで言うと、何を根拠に、何をレベルに、何を基盤としてやっていくかっていうことっていうのが、すごく幅を持たせてないと言葉っていうのはうまくいきそうもないと、
はい
はい、でじゃあやったってしょうがないんじゃないって極端なこと言うとそうなりますよね、で、そうなるということを承知の上で、なるべく言葉を壊さないっていうこと、
はい、
今は壊さないじゃなくてどんどん広げてるというわけですけども、その広げる限度を超えると壊れちゃう、
はい、
というようなのが言葉の音声なんではないかなというのにちょっと行き着いたんですね、
はい
はい、で私のところでは五母音イエアオウを何しろ根拠にしようとということにしてるんですけども、そのこと自体も年齢によって少し違ってくると、
はい、
じゃあ本当の根拠っていうのはどこに置くのかっていうのを考えていくのを来年の仕事にしようかなと、
はい、
思ってるんですけどね、で言葉が通じないとみんな困る、
はい、
で、ですから言葉言語っていうことで一つ重要なことは、音であると、
はい、
いうことと、音だけじゃ困るので、それを文字という記録するべき変わらないものっていうのと両方持ってると、
はい、
変わっちゃうものと変わらないものっていうのを両方作ったって、
はい、
でこれが一つ言語の最高の知恵だと思うんです、
はい、
ですから文字が書けないと自分の頭の中では分かってるけどなかなか伝えられないと、で伝えてくれないんだから受けた方も、うん、何なのかなっていう確定ができない、
はい、
でその辺をこれからどういうふうに扱っていこうかって、
はい、
社会ではもしくは私たちでは経験的にはこうなんだよっていうのを作ってはいますけども、
はい、
なかなかそれがそう本当にそうなんだと言い切れない、
はい、
ということで言うとね、僕思うんだけれども言語の音声っていうのは科学的ではあるけど科学ではないんじゃないかって感じです、
はい、
うん、で音声学っていう学を使って家会おうをするんですけれども、
はい、
音声学を使って、言葉音声っていうのをやった時にはそれは学にしないで、
はい、
うん、なんかもっと違ったなんて何かがあるんじゃないかな、はい、でそういうものがあるおかげで意味っていうものを作れるんじゃないかって、
はい、
記号じゃないしかといって自由で勝手ではないし、
はい、
音にしてもねというようなことで、実はこの1週間に 1,2 週間ですか相当私は悶々としてたんです、
はい
一体今まで、おかげさんで100回もできましたけれども、うん、でそれは何のためにやってるのかなっていうと、はい、ことによると私は事故の反省会をただしてるだけであって答えが出てこないんじゃないか
と、はい、基準を作るということを重視してきたんだけども、はい、その基準がよくわからなくなってきたっていうの
は、うん、作っていいもんなのかと、
はい
はい、作っちゃうととっても不自由なんじゃないかと、
で、まあ、先ほど伺ったようにP の音一つとっても唇の形とかで、はい、厚さとかでも違ってくるということですよね、
はいはいはい、 で、そして特に今の P は破裂音ですから、ええ、口をこう閉じといて息をバッて吹き出した時にバッと音出しますよね、はい、そうすると息の強さによって P の音は違っちゃうわけですよ、
はい、
ですから失礼な言うさですけれども、もう余命いくわけもないよという方のパーピープーペポって、ね、ピンポンパンって言ってったって、はい、言えないですよね、
はい、
だからそうするとこの 5の音っていうのは ある一定条件で、その音を充足するだけの身体的な条件、それから物理環境もないとなかなかうまくいかないと、
はい、
でそういう、まあ、考えましたよ本当に、はい、何のためにやってるんだろうってねああよかった、僕これ大学で偉そうなこと言ってこうなんだよって教えてないから逃げることができる、
はい
ね、大学の先生になっちゃったら逃げられないじゃないですか、はい、どんどんそれが違ったことが繁殖していっちゃうわけだから、はい、で、とりあえず今の憲法のようにこうなんだってみんな信じて、半分以上ね、はい、信じてそうだってやっててもこうやってそれを信じているにもかかわらず半分いやそうじゃないかもしれないなっていうのがあるから信じるんだろうと、
はい
はい、でこれが正しいっていうことは正しくないっていうことがあるのを分かるから、あそうじゃなくてさ今はそういうふうに決めようよ、はい、ということ、
はい、
でそのことをしっかりしてないとなぜパッピプペッポっていうのを一生懸命やるんだっていう根拠がなくなっちゃうわけ、
はい
はい、
そうですね、その P 一つとっても、まあ、決めにくい、でも磯貝メソッドとしてこうだというものを提示しなきゃいけないってことね、
はい
はい、じゃあその具体的な出し方というのを次回お伺いするということで、
はい
はいはいはい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。